想のユーモア、ユーモアの思想。
それでは始めます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、まずはテラさんは定例読書会思想のユーモア、ユーモアの思想の思想のユーモア編ということでございます。まずはテラさんです。お願いします。
お願いします。
このイベントではですね、普段哲学芸人としてやってます私、まずはテラさんが、まあ、普段お笑いライブとかでネタをやったりしてるんですけれども、たまには思想的な話っていうのを、まあ、じっくりする場を設けてもいいじゃないかということで、まあ、開催している場所でございます。で、まあちょっと今月は月1回なんですけども、漫画を思想的に解釈する回と哲学書なども、ユーモアを交えて、うん、紹介する回という、その哲学書をユーモアにを交えて語る回が本日です。
はい、
はい、でこの回毎回ですね、アシスタントを、設けておりまして、はい、こちらのアシスタントのどうぞ。
よろしくお願いいたします。ユーモア担当島田ダーリョと申します。よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ありがとうございます。
言い切りましたね、ユーモア担当。
もう言ってやろうと思いました。
ここはパッて言えないですそのユーモア担当なんて、あとまずそうですね、やってる自分がユーモア担当で配置してるって認識がなかった
あ、本当ですか。
賑やかしい
まあまあ言葉って難しいですよね。賑やかしだと思ってる。まあまあ、
にぎやかし
って言ったら、にぎやかしで、にぎやかしで、
にぎやかしは絶対連れてこないですよ
なんかちょっと今ショックだったん
ですけどね、はい、なんかディスコミュニケーションが起こってます。なんでしょうね。
よろしくお願いします。今日もにぎやかしていきましょう、は
い、でも先月ちょっと私の単独公演会があって、
うん、
この回でお休みさせていただいたんですけど、約2ヶ月ぶりの、
はい、
会でございましてね、うん、まあ、ちょっといろいろお手伝いいただいてありがとうございました。
いえ、とんでもないです。ありがとうございました。こちらこそ。
なかなか、そうですね、この和室を使ってイベントをやるっていうような独自性をさらに濃縮させたイベントでしたね、うん、もうスタジオはここで出来上がったんです、すでに。
よかったです、
あとは本当にもう宗教みたいなイベントができたんで、うん、僕は楽しかったですね。いろいろその説をお世話にな
ります。いえ、とんでもないです、はい、またよろしくお願いします、
ね、ということでね、はい、事務的な話はここまでにして、はい、ちゃんと、いや、あとですね、最近なんですけども、
うん、
ポッドキャストを始めたんです
、ね、あ、はいはい、
でも本当にずっと前のなんか録音をちょっとちょくちょくちょくちょく流していこうと思ってまして、
はい、
やっております。で、まあ、なんかちゃんと正確な数字が出てるかどうかは分かんないんですけども、そこそこ人も聞きに来てて、
うん、
で、iTunes でやっぱりなんかね、私のポッドキャストが出てくるんですよね。
ああ、すごいですね。
そうなんですね。
ジャンルとかは何になるんですか。
一応コメディにしながら、
はい、
コメディで多分聞いてる人絶対いないと思うんですよ、うん、
でしょうね。
だ、哲学で検索したら実は結構上に出てきたりとか、
お、
多分ね、あれですよ、からくりが分かって思想なり哲学をやる人間っていうのは疎いんですよ、
うん、
ポッドキャストとか機械的なもんで、
アナログの人ば
っかりなんで、
うんうん、
で、なんかやったとしてもなんか5回ぐらいで終わってる人とか、なんか非常に隙間を縫ったような、吉本隆明思想家のポッドキャストの隣に僕のポッドキャストが載ってたりとかして、うん、だから不思議な感じですよね。
まあ、1位目指していきましょうよ、
まあ、1位を目指すって、あとは1位はね、言っていいのかな、幸福の科学のポッドキャストが1位でしたね。
じゃあ勝てないですね、はい、
ズン系って人気がありました。絶対これには勝てない。
じゃあ無理だ、はい、
不可能ですね、
はい、だから信者的なのを作っていくしかないですね、僕たちもね。
なんかそうなると目的が変わってくるじゃないですか宗教立ち上げた方がいいって話になる。そうなると多分国境を切ってる方で一気に離れます逆に敵になりますもうあそこには行かない方がいい。
じゃあ2位を目指していきます。
2位をなんか連邦みたいなことをね、ジジも、ジジも交えてすごい何週遅れのジジかわからない連邦的な、はい、ありがとうございます
ね、
はい
はい。
で、まあ、2017年最後の、
はい、
はい、取り上げますのが、
うん、
ホメロス、まあ、ホメロースという方もいらっしゃるけどのオデュッセイアという本でございます。
はい、
き でさえマニアックな回なんですけども、うん、いよいよここまで手をつけたかっていう感覚がありますね。
あ、そんなにコアな、
もう哲学書でもなんでもない神話なんですこの話。
ああ、なるほど。もう、はい、
ついに神話に手をつけて、今日も本当人が来るのかどうかっていうのも不安だったんです。大体こういうマニアックな話をするときっていうのはちょっと人がいないときがあったんです、うん、まあ来ていただいて、
う
ん、
ありがとうございます、
でまあね、いつもそのなんていうんですかね、まず本を読むためには本を読む前段階のことを考えていかなきゃいけないっていうことを言うんですけども、
はい、毎回言ってますよね。
そうですね、うん、今回に関しては、はい、程度があまりに華々しいんですよね、うん、我々とかけ離れすぎてると、
うんうんうん、
だからもう本当まずその溝を埋めるための前段階の話をかなり長くしないといけないなと思うんで、
うんうん、
ちょっとまあ録音だけで聞いてる人は分かんないと思うんですけども、はい、ホワイトボード見たらその前段階でそうですね、8割9割埋めてて内容をね返しての版書がもう本当これっていうのもなんですか、こことここだけですから。
なるほど。ないこれ全部勝手に内容だと思ってたんですけど、違うんですね。
1割ぐらいですよ、はいはい、だからこの1割も別になんか内容が薄いとかじゃなくて、
はいはい、
このこと自体も喋っていけばすごい長々と喋れるもんなんですよ。だから本当90分で終わるかな今日っていうのは、
いやそんくらい濃い、
濃
くて深いっていうことですよね。
ですね、はい、だからちょっとね、僕も丁寧にやるんです、
はい、
今日は、ちゃんと一個一個じゃないと、
はい、
お客さんの本当に眠りの世界にいざなう可能性がすごいあるような回なので、もうね、
気をつけてください。僕すぐ置いてかれるんでね、
そうですね、
置いてかないようにちゃんと連れてってください。
本当ハーデスっていうなんか、はい、冥界の世界が出てくるんですけど、
はいはいはい、
ハーデスに導く可能性があるかもしれない。
あ、僕はですか。
そうですね、
やめてもらいたい。
本当になんでこんな R1 の迫った時にこんな本読んじゃったのかなって読みながら今日とかこの数週間ですよ思いますね。まあちょっとなぜそう思ったかっていうことも含めてじゃあね、
は
い、
楽しみですね、
行きましょう、
はい、今日は寺澤さんを苦しめてるっていうことですね、はい、
苦しめて、面白いです。島田さんも多分好きな本だと
思います。僕、こういうの多分好きです。
好きですよね、
はい。
抽象的なものよりも、具体性がある話が好きですよね。
はい。
で、まあ、すごいバカバカしい話の部分もあるんで。
最高です
ね。はい。じゃあ、早速じゃあ、島田さんに質問なんですけど、
ね、はい。
神を信じますか？
ああ、うん。まあ、いるとは思いますよ。
いると思う。言い切りましたね。
いるとは思いますね、僕は。
まあ、
まあでも気まぐれな人なんでね、
はい、
まあなかなか僕たちの前には現れてくれないですけども、
はい、
まあふとした瞬間に、あ、なんでしょうね、その笑いの神とかってよく言うじゃないですか、
はいはい、
なんかそのハプニングがあって、あ、その笑いの神が降ってきたなっていう、はい、ああいう感じの神様はいると思います。本当に具体的な、なんかこういう人がなんかいるとかそういうことじゃなくて、
はい、
はい、
だけれども、
うん、
そのなんか実体、具体的な実体、実像がないけれども、
うん、何かしら、
神は、
はい、いると思います、
その、いると思う、うんうんうん、あ、本当ですか、
はい、
じゃあ笑いのどこまでが、じゃあ自分の意思はないんですか、全部神の意思で動いてるんですか。
いや、もうある程度僕たちの意思でしょう。何ですか。
ある程度、
うん、まあ、全部が神様の意思で物事が動いているかって言われたらそれは違うよと思いますよ、
はいはい、
でもあるなんかちょっとしたふとしたこのね、
はい、
ハプニング的な時に、
はい
はい、あ、俺はこの、ね、神様がこの仕掛けてくれたやつなんだな、ありがとうとは思いますよ。
なるほど、
はい、
なるほど、は
い、都合いい感じで解釈してますから
ね。都合のいい感じで解釈、
はい、
なるほど、
はい、
そういう形で、まあ、信じるとしたらあなたどう関わってますかっても聞きたかったんですけども、
うんうん、
常に言っちゃってくれたんで。
ああ、そうなんですよ。
なるほど、
はい、
気まぐれで、
はい、
神が来ると、
はい、
で介入してくると、
はい、
それはあれですか、気分の悪いものですか。
気分が悪い、
気まぐれで来る、
うん、神様が、
はい、
うん、
まあ、来るのは笑いの神だけですか。
はい
そうですね、笑いの神だけですから、笑いの神だったらいいかもしれないですね、
うんうん、
今 どうですか、笑いの神に、
はい、
で笑いが起こるわけじゃないですか。
うんうん、そうですよ。
嬉しいもんなんですか。
僕は嬉しいです、ありがたい。
だって自分が起こした笑いじゃないじゃない
ですか。いや、でもそれはもう、でもあのね、それはもう僕自身は気づいてますけど、はい、周りの人に関しては、はい、まあ、気づいてないというか、その神様のおかげだとは思ってないんで、僕が起こした笑いというか、
はい、
島田だからこそ起きた笑いだっていうふうに取られるんで、
はい、
いいんです
よ。あ、じゃあ紙を利用しながら自分の巧妙心をじゃあ出してるってことですね。
まあ、言い方を悪くするとそうなりますよね。
あ、うん、いやいや、言い方悪くて正直に解釈したわけですけど、そういうことですかね。
はい、
まあ、なるほど、わ、
うん、
かりました、
はい、
神はいると、
うん、
なる
ほど、うんうん、
そうなんですね。
いるとは思う、信じ、そう信じたいっていうところです。
今日の登場人物の一人にしたいですよ、この
子。あ、本当ですか、
はい、
お、あ、登場人物は皆さん信じてる人、
はい、
うんうんうん、
そうですね、なんかあれですね、案外適性がありますね。
あります
ね。今日の話の適性は多分、うん、お話に多分ついていきやすい人だなと思って。
あ、本当ですか、
うん、多分ゲームの世界観とかに慣れてるからですよね。
あ、すごい慣れてます、
それ。そうですね、うん、なんかもう神ってきた段階でだいたいこういう話だろうみたいな察しをつけて答えてるでしょ。
いや、そんなことないですよ、全然。
嘘つかないでください
。いや、本当にあの興味ないですから、うん、本自体。
あ、
どう、ね、どういう中身なんだろうなって想像しながら全然喋ってないです
よ。なるほど。
今までの僕を見たら分かるじゃないですか。
はい。
はい、
どういう、まあ、そ、まあ、初めて、
うん、一つ目、うん、だから多分もしかしてこの内容に沿ったことを言ってるんであれば、はい、それもちょっと神様のおかげっていう可能性もありますよね。
よく言ってることが分からないですよ。話がどんどん巡り
になる、ね、もう、ね、続きに行きましょう。でも寺田さんどう思いますか、その神様の存在を、神の存在を。
そうですね、うん、僕はもうその限りなく無神論者に近い仏教徒なんで、ね、まあ、たまたまね、あの一応人のつながりがあるから、
うん、
宗教っていうものにちょっとまあ、うん、葬式とかのところで顔を出すぐらいの程度のもんですけれども、うん、いや、なんか、まあ、これから話しますよ、
はい、
あの本当にバカみたいなもんだなと正直、うんうんうん、はっきり思ってますし、なんかいろんなものは突き詰めていったらちゃんと別に神っていうことを持ち出さなくても説明はできるもんだろうなとは思っています、
うんうん、
ただその説明をするにあたっていろいろ入り組んでることが多いんで、うん、そういうもの全部すっ飛ばして、うん、一言で神って言っちゃったら楽なもんなんだなっていうぐらいの装置なんですかっていう、う
ん、いや非常に同感でございます、
はい、嘘じゃ同感じゃないじゃないですか。いると思ってますって。いや、だからもうね、あの議論が成り立ってないですよ。何をしたいんですか。え、この部分壊したいんですか。
いやいや、一生懸命僕は、
はい、
あの
盛り上げようとして
るんですか。いや、違います、違います。あのちゃんとあの進行に沿って邪魔にならないように頑張ってるつもりなんですけどね。
いや、なんか、かき回すなと思いながら。
いや、2ヶ月ぶりだからちょっとね、調子悪いんですけど、ちょっとチューニングしながら行きますから。
な
る
ほど、
すいません。
なんか、もうね、オデュッセイアの内容、こんななんか、こっちが人間にこっち神みたいなもんですよ。いきなりなんかもう思いもよらない形で、みたいな感じで、結局この人に振り回されるのかみたいな感覚とかを、
うん、
まあ、お互い持ってるんでしょうけど、で
も
ね、
うんうん、
そういうようなお話なんです
よ。はいはいはいはい。
で、まあ、まあいいです。その話はその話としましょう。
うん、
で、これ、本当に僕の個人的な最近起こったお話なんです。もう、
はい、
これね、あの LINE を使ってるんですけれども、
はい、
LINE の通話の履歴がこの1ヶ月で2回にわたって全部消えるってことが起こったんですよ。
あ、ツイッターで見ました、それ寺澤さんが消えたってつぶやいてましたね、
うんうん、でね、なんかそのある種の、ね、人とのやり取りっていうのはもうなんかまるで往復書簡みたいな文学的な色彩を帯びてるやり取りとかもあったりして、まあ、うんうん、そしたらなんか交渉すぎるもんなんですけども、なんか例 たわいもない4話な話が結構面白いことってあるじゃないですか、読み返すと、
うんうん、
それもちょっと取っときたかったんですけども、うん、自分の手元から一切散逸しちゃったんですね、
うん、
もうだから一生見れることはないんですよ、
うん、
だから、こうやってやってって、あ、人っていうのはやっぱり過去のものっていうのをなくしていくんだなっていうのをちょっと思ったんですよね。いや、これはすごい個人的な記録のことですよ、
うんうんうん、
だけどもどうです、後世に何かを残そうと思って島田さんっていうのはなんかツイッターとかやってますか？
ツイッターやってますね。
いや、もう嘘つかないでくださいよ。
ああ、その後世に何かを残そうと思った話をしてたってことですよね。
あの、今それツイッターを
やってます。ただやってるかどうかの質問だと思ってました。ごめんなさい、ごめんなさい。後世に何かを残すための発信をしてるっていうことですよね。
はい、
いやいや、僕はもう残るような発信は一切してないんだよね。はい。
しますと、今日、あの、歩いてるんですけど、
はい、
調子が悪いですよね。ちょっと、揺れてな
んか、うん、ちょっと、調子悪いですね。すみません。
あれでしょうか。
なるほど。
いや、でもそうですね、後世に残るような、そういったものを、
はい
はい、そう、やってないですね。
これ、恐ろしいもので、
うん、
あの、ツイッターって、いや、もう、ウェブ媒体自体はそうなんですけども、うん、つぶやくじゃないですか。
うん、
まあ、なんか自分の預からない知らないところでその記録っていうのは全部残るわけですよ。まあ、もしかしたらツイッターのね、その大元のそのなんていうか、
はいはい、
サーバーの容量が超えて、うん、もしかしたら自動的にそういう過去のツイートとかって消えてるなかもしれないですけども、うん、まあ、バックアップ取ろうと思えばそういうなんか、
うんうんうん、
取れるんですよ。
うんうんうん、
そうなったら、うん、あれですよ、考えてください。島田さんが今までつぶやいたつぶやきが数千年後、
はい、
誰かの手によって発掘されて、
うん、
一体なんだこの島田だよっていうつぶやきはとか、
うんうん、
で天気のつぶやきとしてたけ、
そうですね、今日3年ぐらい毎日でお天気ツイートしてましたね、
暖かいとか、
はい、
寒いとか、
はい、
本当に、
うん、
どうですか、
いやいや、まあまあまあ、
未来数千年後に自分のツイッターを見られてしまうとかって、
うんうん、ちょっと、
はい、
これからは、
はい、
言動に気をつけていきたいなと
思って。いや、多分だから、
いや、でも恥ずかしくはないですよ、別に。
うん、おそらく急に、
はい、
なんか無意感想のツイートが多くなったら、見られる人は、なんかここで何かあった
んだ、あったんだろうなとか思います
しね。そういう解釈をしたりとかしたりするわけですよ。
うんうんうん、混乱させますよ
ね。とか、
うん、
あとは都合悪いツイートをこうやって聞いたら削除したりとかすると思うんですよね、
うんうんうんうん、もしもあればの話ですけどね、はい、
じゃないですか、
うんうん、
だから、うん、な全くなんかねちょっと嫁あん話みたいなことをしているように思うんですけれども、
うん、
なんかそのまあこれも当たり前の話でしょ、当たり前の話なんですけれども、あの人が何かの記録を残すで、それが残り続けるっていうことは、やっぱ後に続く人が何かの努力をし続けたりとか、
うん、
これをちょっとやっぱり残し続けようって気持ちがない限りは、
うん、
残っていかないものなんですよね。逆に言えば、もうこれは残す価値がないって、
うん、
人が判断したり、何かのアクシデントでもう残したいものが残せなくなったら、もうその段階でもうそれらの記憶っていうのはもうこの世には存在しなかったって認識を持たれるのも同じなんですよ。
うん、
まあ、もうこの読書会でも取り上げたベンヤミンという哲学者がいて、はい、歴史哲学テーゼっていうのが本があるんですけども、基本的に歴史っていうのはあの勝者の歴史だ。要は記憶を残しやすい人が残してきた、
うんうんうん、
そういう記録の積み重ねであって。
はい、
取るに足らないって認識された記憶とか記憶とか歴史っていうのは全部なかったものにされちゃう。だから、だから何をベンヤミンは言いたかったかっていうと、残っていないものに対しての配慮、それまあ残っていないものに対する想像力、じゃ書いていないけれどもその書き手が踏まえてた内容とかそういうことに対して思いを馳せるのが大事なんだっていうことを言いたかった。
うんうんうんうん、
でなんですよね、今日取り上げるこの ホメロス50世が、これはもう、先に話をしちゃうと、この話はの紀元前1100年とか600年とか、まあ、ちょっと年代の幅も広いんですけども、
うん、
それぐらいの作品だって思います。
めちゃめちゃ昔、
1100年って言ったら今2017年、
はい、
だから3100年ぐらい前の本ですよ。
よく残ってるもんですね。
残ってる本、そうなんですよ、
うんうんうんうん、
だからあのおそらくこれだけで古代ギリシャのことを分かるなんてことは絶対ありえないし、
うんうんうん、
むしろ多分なんかこれがあることによって、
うん、
古代ギリシャってこういうもんだったんだなって先入観を持ってしまう可能性もあるんですよね。
ミスリードになっちゃう、
だからね、そのこういう本を教養として読む、俺はこれを分かってるみたいな、
はい、
そういう姿勢で止まっちゃうものは実は一番哲学的ではないということなんですね、
うんうん、
この、まあ、彼女もすごい何回も言ってますけれども、うん、常にやっぱりその向き合うテキストにはやっぱりその向き合えてないような取りこぼしが必ずあるんだっていうことを踏まえながら、うん、僕たちは読んでいかなきゃいけないんですよ、
うんうんうん、
せいぜい本当に、うん、分かるのは本当に一定の本当に微細な一つのものに対してそうですね、解釈ができるっていう、
うんうんうん、
で、それを前提にして、
はい、
今日はお話をしていきたいと思います。
はい、
はい、それで、まあ、あの最初に言っちゃうとこのオデュッセイア、あの、まあ、神話、まあ、英雄叙事詩っていうんですけれども、神様がたくさん出てきたり、
うんうん、
人間と神様が出てくるお話です。で、どうして神話っていうのが存在するのかってことなんですよ。
うん、
なぜだと思います？
大事だから。
どう大事ですか？
すごい大事。
質問に答えてください。
何でしょうか？
だから、
はい、
なぜ？
なぜ大事か。
事
か、うん、やっぱそれは後世に残したいなと思ったんじゃないですか？書いた人が、
あ、
これは伝えるべきことなんではないかと、
うんうん、
大事だからって言ってるじゃないですか。怒りますよ。
大事だからって、
うんうん、
どう大事かっていうのね、具体的に聞きたかった。神っていうものがどういう風な意味で大事で人に残さなきゃいけないのかっていうことの筋道を聞きたかった。
まあ、神様っていう存在がいるんだよって後世にちゃんと伝えたかったんでしょうね、うん、
もういいですかね、じゃあね、辛いでしょ、
ギブアップ。
わかりました。なんかね、その、
はい、
これはちょっと別の本になるんですけども、
うん、
啓蒙の弁証法っていう本があるんです。まあ、ちょっと難しいことなんですが、アドルノっていう哲学者が書いた本なんですけども、あの、まあ、それどういう本かって簡単に言っちゃうと、どういう時代であっても人間っていうのは、うん、なんかその自分の生き方の参照になるための規範みたいのを持ってないと生きていけないという側面があるんですよ。
はい、
例えば身近な例で言ったら、うん、僕たちこの社会で、まあ、日本国の国民として生きていると、
うん、
で、まあ、まあ生まれ落ちちゃったわけですよね。もう嫌でもその事実だったりちょっと、まあ本当に嫌だったら国籍変えるとかってことはありますけれども、
うん、
まあそれはちょっと置いといて、で、まあ、日本っていう国の法律っていうものにやっぱりとらわれてるわけですよ、
うん、
何かトラブルが起こったらやっぱりそのトラブルを解決するための参照として考えなきゃいけないのはと法律なんですよね、
はい、
とかあとはもっとそのうん、俗っぽいところで言うと、あのどういうような服を着てたら僕たちっていうのはあの、まあ、社会で折り合いがつけれるのかなとかってなった時に、
うん、
よく自由行きますよね、
うん、
行
きます、
どこで自由って知りました？
自由ですか、まあ、広告だったり、
なるほど、
はい、
知り合いの紹介だったりとか、そういう
の。そうですね、はい、広告っていうのがいいことを言っていただいて、まあ、あの何にも広告とかそういうような発想みたいなものを用いてないような人が、
はい、
急に GU の看板見ても、うん、GU 殺風景な看板ですねしか思わないんですよ、
うんうん、
だけどやっぱ GU が、うん、あれが広告だっていうような認識を常に僕たちは当たり前のようにやっぱ持ってるんですよ、
はい、
だから常に自分のその何ていうんですか生活の方向性とか何かをやるにつけても何かの価値観とか何かの規範にとらわれる。でアドルノがすごいあの面白いこれ着眼点なのはその規範みたいなものが時代によってどんどんどんどん変わってきてて、
うん、
だから古いものっていうものを少しかでも乗り越えようとして新しい規範を作るんですけどもその規範もどんどんどんどんは古くなっていってそういうようなものを常に人間っていうのは繰り返しているんだよっていうことを構造的に明らかにしてるんですよ、
はい、
で本当に神話っていうのはその本当に初めの初めぐらいの、
うんうんうん、
そういうものだったっていうふうにアドルノは始めるんですよね。特にまあコメロスとかの今回取り上げる本を題材にして解釈してるんですけれども、うんうん、だから大事っていうのは確かにそうなんです、
うんう
ん、じゃあなぜ神っていうものが力を持つのかっていうとここは多分想像力が僕たち必要なところで、
はい、
圧倒的にやっぱりその生活の感覚が違うんですよね、うん、僕たちとまず科学技術も発達していない、
うん、
でもっと言えばこの時代決定的に何が違うかって言ったら、うん、字がないんです。
あ字がない、
ホメロス自体は、うん、もちろんイリアス・オディセアっていう形で本では残っているんですけども、
うんうんうん、
先に言っちゃうとまずこのホメロスのこの残してる叙事詩の事実になったトロイア戦争っていう戦争なんですけれども、
はい、
まあその戦争を起こした時に どういうような戦争だったのかっていうそもそも歴史書みたいな存在しないんですよ、
うんうん、
全部トロイア戦争っていうのは神話の中に出てきてる話だったんですよ、
うんうん、
で神話っていうのもいろいろいろんな人が語り継いできたものを文字っていうものができ始めてから文字化してまとまったっていう話であったりするので、でそういう時代の人たちですよ。だから簡単にインターネットでウィキペディアで神って言って神を調べれるもんでもないんですよ、
うんうんう
ん、なんかね
そんな簡単には調べられない
です
ね、
ですごい口の上手い人がいるわけですよ、
うんうん、
村に一人、
うんうん、
話の面白い、
うん、
米粒社協の森島一平さんみたいななんかその、すごいなんかもう綺麗ななんか韻を踏んで話をして、うん、あ軽妙で面白いおじさんだなと、
はいはい、
あこの人のこの人がこんなにマックス立てる喋りだったら間違いなくこの人の言ってることは正しい、
正しいわけ、
うん、嘘ついてる可能性もある
んですけど、でも調べる術がない
ですよ、ないんですよ、
うんうんうん、ま
あ、この面白いおじさんが言うようなお話だったら、うん、いるんだか、もう全部事実なんだと、
うんうんうん、
神様いるんだと、
うん、
あで神様っていうのはこういうこともやってくれてこういうこともやってくれるんだっていう、だから知らず知らずのうちにそうやって話を聞いていくうちに、うん、生活のやっぱり規範にするんですよね、
うんうん、
神話っていうものを、
はいはいはい、
だからこのホメロスのが出てくるような、まあ、あえて史実として取り上げますけど神話なんですけども、この中に出てくるお話の中に出てくる登場人物たちっていうのは、
はい、
おそらくもう哲学以前の世界の人なんですよ。
もう哲学も生まれる前、
生まれるもうもっと前の時代で、でもなんならもう紀元前1100何とかキリストなんかでもさらに1000年先の話ですから、
ね、
だからすごい話です。で僕今から1000年前っていつ頃かって考えたら、だって鎌倉幕府でもだってね、
いい国
1100とか1200年近くですよ。でさらにその100年前、
ね、
だから平安とかそれぐらいの時代です
よ、
ね、うん、考えてみたら
蹴鞠の
だからもうそうなんですよ。キリストの時代の人たちが 千年前っていうと、僕たちから言うともう平安時代の人たちの、だから、うん、相当前の人たちを、
うん、そうですね、
の価値観で生きてるような人たちなんだっていう、だから古代ギリシャとかって言いましたけれども、うん、それにしてはもっとさらに
古
いような、そういうお話なんですけど、とりあえずはプラトンとかソクラテスとか、
はいはい、
まあ、この読書会でも話しましたけど、うん、それよりもさらに、時代的な700、800年前とかも話して
ます。ああ、すげえ前。
そうなんですよ。だからちょっとね、今で言うと神話っていうと、うん、なんかその僕たちには預かり知らない、まあ、セイントセイヤとかで見るぐらいの、そういうようなんですよ。僕セイントセイヤ大好きだったんで、うん、だからハーデスとかね、ポセイドンとか出てくるとすごい、う
ん、ちょっとテンション上がりますよね。
そうです
ね。だいたいなんか RPG とかもね、神話に基づいてキャラができるじゃないですか。だから聞いたことある名前出てくるとテンション上がります
。テンション上がる。僕もう今日読んだ本は、全部セイントセイヤを糸口にして読んだ、もうそれしか
読んだ
ない
です。
身近な、
うんうん、
身近な神話、
うんうんうん、
っていうぐらいのもんだと思うんですけど、
はい、
当時を特に、まあ、プラトンとかソクラテスとかが生きてた時代に関して言うと、こういう神話っていうのはもう全部頭に叩き込まれるみたいな、ある程度教養のある人だったら、
あーすごい、落語家さんみたいな、
そうですね、なんかその要は
伝え聞いて伝承してる、
ね、そうですね、うん、でこれがもういわば教養なんですよ、
うんうんうん、
これが法律であり、これが規範であり、
うんうん、
これは道徳なんですよ、
うんうん、
そういう人たちにとっては、うんうん、多分徹底的にそういうのも叩き込まれるって、なんね、僕たちがワードやエクセルとか覚えるような感覚で、
うん、
これを叩き込まれたんですよ、だから、うん、大変ですよ、そういう時代にワードとかエクセルやったら、何やってるのって、ダメでしょ、そんなドレネルようなことやってみたいな、
そうですよね、
ちゃんと、ここで進まなきゃダメでしょって怒られてるんですよ、嫌な時代でしょ、
嫌な時代、楽しくなさそう、
そうですね、
はい、
よかったですね、
うん、よかったです、
つらいでしょ、だってこんなの。
いや、こんなだって熱い本覚えられないですよ。
で何がすごい、まあ、うん、今回これね、すっごい古い、僕はかなり前に古本屋で買った世界文学全集の本ですね、
はいはいはい、
これね、うん、何がだって三段重ねなんですよ、だから思ってるよりも長いんですよ、これで、まあ、で
それでその厚さですもんね。
で前半がオデュッセイヤで、うん、でこれぐらいなんですよ。でイリアスってもう一つの女子がさらにこれだけあるんで、
はい、
短い方を今回読んだんですけど、
はいはいはい、それ相当な量
ですね。だからこれを覚えるんですよ。
いや覚えられないですよ、
っていうことじゃないですか、うん、だからそれぐらいになんかちょっと神話って言った時に思い描く感覚が決定的に違うっていうことなんですね、
うんうんうんうん、
行動の規範だったんだと、全てもうバイブル以前のバイブルだったんだっていうんですね、うんうんうん、そういう認識っていうのを持っていただいて向き合わなきゃいけないんですよ。
はい、もうそんな感覚全くなかった
です、ね。なかったですよね。多分そうだと思うんですよ。うんうん、本当になんか
昔話っていうイメージしかなかった。
そうですね。軽く漫画読むような感覚で昔の人も読んでたと思ったでしょ。
うん、
全然違うんです。もうそれが決定的に、そのまずね、溝を埋めなきゃいけないんですよ。
はい、埋まりました、
埋まりましたね。
はい、
よかった。
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com までご連絡ください。